ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはパン。久々のねスタジオ収録なんだけど、俺今日夢見たんだ。坪さんわかる？警察のさ、だから声かけてんだよ俺。警察のさ、制服っていつ新しくなったんだっけ？昔の制服じゃないよね。いや、変な話、昔の警察、例えば3億円事件とか、太陽に吠えろで出てた警察官とか、ネットで見てごらん。全然違うから。で、今の警察官と、あれ？いつなったんだっけ？で、どっかで変わったんだよね。で、その時の俺の感想って、うわ、かっこ悪！だから声変えてんだよ。新しい、何、警官の制服、警備会社見て、みたいな、イメージがあったから、覚えてるね。で、だけど今、警官っていうと、あのデザインっていうか今みんなが見ている警察官、あれだもんね。俺も全然こう、違和感ないんだよね。で、ネットでね、警察官ってやって、昭和ってやると、昔の方が、新しいってやると、今のが出てくる。もちろん鉄砲も警棒も全部つけてる、自転車の横にいる、白い自転車の横にいるおまわりさん。あの絵が出てくるのね。まあ、厳密に言ったらさ、大戦前とか、明治、大正っていう時の警察って、もっと違う制服だったり、軍服みたいなのもあったんだけど、まあ、俺ら昭和30年、40年、50年代ぐらいの人間が知ってる警察官の制服って、やっぱり黒なんでね。だけど今の制服黒じゃないじゃん。でも、もうそう考えたらさ、あれ、白バイの隊員って青いけど、いつから青だった？とか。あれ？3億円事件の時のオートバイの犯人って黒くない？とか、いろんなこと考えちゃってね。まあまあ、ちょっとかっこ悪くなったってことを言いたいから、声変えてるんだけれども、もう変えなくていいかな、ちょっとさ、もういいかな。
いやー、久々でね、久々ですよ、トム、高橋智明でございますよ。取り留めもない話だからね。本当に今日夢見たの。警官立ってる。だけど、なんか違う。なんか違うのは、あ、古い警官だって気づくまで、夢の中だよ。夢の中で気づくまで、全然わかんなくて、高校時代とかの、自分の黒歴史で言うと、補導されてたのは黒い警察官だから、やっぱりね、俺の中では黒い警察官の方がビクッとするんだね。威圧的っていうのかな。なんか、今でも、まあ今はもう警官が普通になっちゃったから、長いこと喋ることじゃないな、これ。いやいや。いつもね、やりますよ。この番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどには、ダメだ今日、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますって、またメール来てないね。来ないね。メールくださいね。視聴者の皆さんも、リスナーの皆さんも。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供で、
お送りします。
あ、ぶつけちゃった。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2019、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、 ミュージックゼロチャンネル2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
まあ警察の話は本当に脅威みたい夢だから、なんだろう、刹那的に喋った今。何喋ろうかなっていうのが最近ね、考えないことにしてる。なんか自分のこう練習がてら、こう原稿に沿って喋ると確かに小芝居やったりとかできるね。できるんだけど、なんかこうノリのリズムが、その原稿のリズムっていうのかな、こう読んじゃう、こう読んじゃってる。次これやるよこれやるよって、オチはここに来るよっていうのが自分の中でこう準備してる感じがする。でそれを作って後で聞くのと、まあだいたいネタはこれを喋るぐらいの1行ぐらいで、もうその場その場のノリで喋るのだと、そっちの方がなんかリズムというか聞いてて聞きやすいというかっていうことに気づいたわけさ、俺は。だからできるだけ生でっていうか、そのアドリブで喋れるようにした方がいいんでねえかなという。1年やってちょっとだけこうたどり着いた答えが、俺はどちらかというとアドリブの方がいいんではないかという気にはなってるんだけど、話全然変わるけど、くんに軸って知ってる？視聴者、リスナー、日暮里にあるんだ。まあ、そもそも、くんにってなんだか、わかんないことないよね、つぼさんはね。大概のちびっこはわかるよね。くんにが何かって。まあ、ありていに言えば女性器を舐め回すこと。これくんになるね。まあ、オーラルセックスの仲間なんでございますが、ね、まあ、男の人のおちんちんを舐めればフェラッチオっていう言葉になるけれど、女性の方を舐めると、クンニって言うんですけど、それの塾があるんだってさ。でね、いや、もうびっくりしたから、ここの、日暮里、てか東京でごめんね、東京の日暮里っていう駅があるんですわ。日暮里って言ったら、西日暮里だったかな。あ、ごめん。日暮里か西日暮里か忘れちゃったけど、まあ、あの辺です。コスプレイヤーとかが素材買ったりとか、服飾の人だといろんな生地が売ってたりとか、そういう、まあ、問屋街がある場所なんだな。東京の東の方というか、上野の近くなんですけど、その西日暮里にあるんだって、くんに軸。俺がすげえ興味津々だからこの話をするんだけど、あのキャッチコピーすごいんだよ。だってできなければできるまで妥協一切なしのスパルタ徹底訓に講習。もう何起きるの？当スクールの女性講師は訓にへの妥協は許しません。訓にの最中、舌がつろうが顎が外れようが、大丈夫？ちょっと休憩しようか？なんて優しい言葉をかけることはありません。息をしている暇があったら舐めなさい。これが当スクールの基本姿勢ですってさ。これさ、お金払うんで、男の人がお金払って訓練の授業をするんだけど、厳しいよね、これね。どう考えても厳しいよね。だけれども、おそらくどこよりも訓練には厳しい我が塾ですが、どこよりも成果が上がる塾であることを私たちは保証いたしております。訓練の達人を多数輩出し、多数の訓練エキスパートを養成した実績のある、あ、これは日暮里駅前訓練塾。これ日暮里と JR に怒られるんじゃない？日暮里駅前訓練塾は訓練に熱心で真面目な生徒さんなら入塾関係です。ただ厳しい訓練講習と宿題をこなすべく努力できない方には入塾をご遠慮してもらっています。本気で訓練の達人になりたい、 そんな思いに女性講師たちは全力で応えます。当スクールで頑張ったその先には訓練の達人になり女性を舌で生かせまくる最高の未来が待っていることを私たちはお約束しますって。いやすごいけどさ、すごいけどさ、だいたいその訓練の達人とか訓練のエキスパートってどこにいるの？だこれは仕事あのなんかこうビジネスチャンスに生かせるのこれはおー行ってこようかな坪さん、すごい気になってるのこれ。でどういう方が生徒になるのかっていうのも書いてあった。訓練のやり方や助成器の構造がわからない。まあまあね、それはうまいわけないよね。うん。でどこをどんな風に舐めたらいい、気持ちいいのかすごく教えてほしい。まあ、これもそうだよな。でどこを刺激するとどう気持ちいいのか実際助成器を見ながら教えて、え、そんなこと言ってくれんのこれ。あ、助成器講師は実際に舐めさせてもらえるんだ。え、すごくないこれ。あ、そもそも助成器をじっくりと見たことがないってこれね、助成器じっくり見たことない人、訓に上達したいとか上手くなりたいと思わないと思うけどね。今更訓練のやり方なんて恥ずかしくて聞けない。あ、これはあるかもしれないね。年配の方もね。で、訓練が苦手で奥さん、彼女などを行かせることができない。感じたふりをされているような感じで虚しい。本当の、本物のアドバイスが欲しい。まあ、合ってるよね。訓練前の前儀で、助成器を濡らす愛撫方法を知りたい。ちょっと違ってたな、これ。自分の訓練の実力を試してみたい。訓練で塩を吹かせ失神するほど活かせられるようにできんのこれ、できるのこれ、うできるのか。あー今ちょっとね自分の携帯で見てるけど、ああ講師は女の人ですね、っていうか一応なんか助教師っぽい格好してる、助教師っぽい格好してるけど、ああそういうことか。実際に、あ、もう本当に実際に舐めさせてくれて、さらにテストがあります。テストが、あれです。100点満点で、ダメとかいいとか、それがあります。で、その後、実技をした後に、予習復習じゃなかった復習。どういう風な舐め方がダメだったかとか、ダメ出しを、きつくないこれ。裸の先生からどう舐めなかったらダメだとかいうことを聞かせられるわけだ。これね、男の自信も吹っ飛ぶね、こんなことされたら。まあ、でもね、やっぱりちょっと行ってみたいけど、行ったらまたこのラジオで喋るこれ、行ったらって言ったらもう完全に俺家庭でやべえことになりますので、行ってきましたよって言ったらもう、俺大概グーで殴られてるってことになりますけれど、気にはなるね。だって塾だもん。ソープランドとかファッションヘルスとか風俗じゃないんですよこれ。もう女性講師がいるスパルタ徹底訓練講習塾なんですよ。だから入塾の資格もあるみたいですから、なんざんしょうこれは。すげえ超気になる、ネットで見つけたから、もう見つけてから、もうかれこれ一週間経つんだけど、頭から離れられない、訓練塾というのが。で、先生にどんなダメ出しされるのか、ダメ出しの方法以下によっては、下手したら感じる可能性があるよね。ダメな男でみたいなことを言われると、俺自身が違う、なんか、目覚めてしまうかもしれないけれど、これね、ちょっと、やり方はわかんない。俺が行かないで、俺の後輩とかなんかを、連れていくとか、方法はあるけれど、ちょっと詳しく知りたい。すごく。まあ自分がやってみたいが一番だけど、まあそれでいろいろ無理があった場合は、俺の後輩っていうか独身の、もう問題ない。あ、つぼさん連れていく。つぼさんなら問題ないから、で、つぼさんを連れていこうかと思っております。よく調べたらね、なんだっけ、日暮里駅前訓練塾俺多分一生分の訓練って言葉使ってるような気がするけど、西日暮里じゃなかった、日暮里駅前訓練塾ね、この調べた結果を 来月とか再来月とか、いや多分俺忘れた頃だと思うな。あの行かないもん、そんなに日暮里って。あの東京住んでてもね、よう勤めてるなら行くけど、いや日暮里行かねえな。クンニのためだけに日暮里行くかったら普通行かないもんね。あのでもまあ絶対調べてくるから、調べてきたらこのラジオでご報告しますわね。そんな西日暮里クンニ、いや違う、駅前クンニ塾のお話でございました。いいのかこんなんで。まあいいよな。おわ、声変えればよかったかな。あんまいいやな。というお話でございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組、チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私、チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
いやテンション上がった、久々に喋ったら。いやねえ、まあもう国のことは忘れよう、国のことは忘れよう、あの国のことは忘れるけれど、これねどうしようかな。多分あの今12月1日配信でね、これね12月の1日に配信する分を今収録しているんだけど、この直後に12月の16日分も撮ります。でそこで俺は重大なことを一つ発表する。だから12月16日に大事なことを一つ言うけれど、それに関係していることで、最近俺仕事してません、あんまりとかでほとんどで、お金がないもんだからあのアルバイトとかをしたり、あの知り合いのとこで働かせてもらったりしてるんですよ。で50ですよ、50過ぎた人間が新しい仕事をするっていや大変、でものすごい大変なんだけど、最近やっているのが2つあって、あのシール屋さん、シールっていろんなシールね、あのなんつったら、あの自転車のさ、あの防犯登録に貼るシールもシールだし、あとあのなんだ、最近でいうとタピオカとかのさ、ああいうコップとかにこう貼ってあるのもあれもシールだったりするし、世の中シールって意外と自分で貼らなくても貼ってある商品とか貼ってあるものって坪さんの周りにも俺の周りにも結構あるんですよ。そういうシールを専門に印刷するところの社長が、まあ時給で雇ってやるからちょっとちょろっと働けよっていうような形で、初めてあのシール屋さんでバイト君をしてるんですけど、あれはあれで面白いね。あの印刷することと印刷機械っていうものを触ることと、あとシールってほら形が切り抜けてなきゃいけないと、っていうことはあのカットマシンって言うんだけど、カッターが自動でこう形を切り刻んでちゃんとシールになる、だけどシールの台座は切っちゃいけないっていう、なんつったらいいんだろう、1ミリないじゃんシールなんて厚みで、そのシールの台座っていうのは剥がした時同じぐらいしかないじゃない。だから全部合わせたって 0. 何ミリぐらいしかないのに、なんだろう、例えば俺が切ろうと思ったら全部切っちゃう下まで、だけど機械は上のシールだけ綺麗に切って下無事なの。もうね、ああいうの技術の進歩っていうのねって思いながらまあやってますわ。で最近だと面白かったのはね、あの印刷だから間違うのね、人間がやるから。であの出版社から、あのこれは名前伏せとかなきゃいけないから、あのもんもん出版、もんもむもむもむ出版、あの野球の出版物を出してるところこれでバレるな、の、 あの書籍っていうか、あの本がどうやら値段間違ったらしいんだよ。その値段間違ったってことをあの直すんでも 表紙とかって高いでしょ、お金。お金かかるから、その一部だけだから、あのバーコードとか、要するに本屋さんでピッてやるような部分の、あそこのちょっとした間違いだから、そういうのをこう貼り直すっていう、訂正シールっていうんですよね。あのパピッと下が見えなくなって、値段のとこだけ、例えば1500円って書いてあるの、実は間違いで、税抜きだから1480何円とかって書いてあることだけを貼る。で、2万部、もし本があるならば、2万枚つって、みんなで貼るということをしなきゃいけないと。で、バレたっていうか、うわ間違ってたっていうのが分かってから、トラックが全国にその2万部だか、これ何部かはちょっと覚えてないけれど、出発させる前に貼り直さなきゃいけない。だから、もうそこの社員さんやら、印刷所の人やら、いろんな人が待機してる中、俺が作っているというか、俺が作った訂正シールを大勢の人が待ってるのね。で、3枚とかもうできた端から、これはじゃあ、お願いします、A さんとかって言って、田中さんはじゃあ、川越の埼玉のところにお願いします。向こうで待機してますんで、7人でよろしく、貼ってください、みたいな、もう時間的な余裕がないから、人海戦術でみんなが貼るというですね。で、そのシール屋さんの会社の前には出版社のワゴンやらバイク便のバイクやらが数珠つなぎで並んでいて俺が印刷してカッティングが終わったものをもうむしり取るように持っていくのをこっちはまあねミスしてないもんだから気楽なもんなんですわ。で、まあ、さらにこう緊急のシールだから単価も高くてもやれるわけですね。こっちはだからもう殿様商売ですよね。こっちは何やるの?1 時間できないよなんて言いながら、1時間でやるんだったら追加料金もらわなきゃいけないなみたいな。まあそういう高飛車な商売ができるような時があるので、その時に出くわした時は、まあ、言っちゃないんだけど、楽しい。なんだろうね。やっぱ他人の不幸は蜜の味ってよく言ったよね。みんなが右往左往すれば、右往左往するほど、俺はなんかこう、上がってくってね。大変っすねって言いながら、俺顔笑ってなかったかなっていつも思うんだけど、そういう、もう、あと何分でですか?次出ますか?あと3枚。3枚。何分?あ、50分。50分に呼べばいいですか?バイク便じゃ、3時50分。3時50分にじゃあバイク便ここに呼びますとか、もう手に汗握って、もう携帯がびちょびちょになってるのもわかるぐらい、もう切羽詰まってる人を横でコーヒー飲みながら見ている俺っていうの。俺も大概さ、性格悪いなとか思うんだけど、でもね、いや、ちょっと楽しい。どちらかっていうと、俺デザインの仕事をしてた人間だから、手に汗握ってた側にいたから、やっちゃったやっちゃった失敗しちゃったよだからこれなんとかしなきゃいけないっていう側にいた人間だから、失敗を傍から見るっていうのは、初めての経験なのね。本当ね、世の印刷、それからデザイン、広告業界の方、申し訳ない。楽しい。見てると、人の右往左往してる様は、申し訳ないけど楽しかったです。だから早く訂正来ないかな、とかっていうの。これはさ、要は、どこかがミスしないと、訂正シールっていうのは発生しないわけだから、誰かの不幸の上に成り立ってる商売じゃない?この訂正シールは。まあ普通に発注するシールもあるから、それは別にね、納期も急じゃないし、急いでほしいとか、あれくださいとかっていうことはないけれど、訂正シールだけはね、なんだろうね、ドラマが一緒についてくるから、会社に入ってくる瞬間から違うから、ガラガラすいませんもう、何言ってるかわかんない時がある。ちょっと、落ち着きましょう。落ち着きましょう。訂正シールなんですけど、今日中に欲しいんです。今日中、何分ぐらいですかみたいな話から、もうその時点で俺は笑ってると思うのね。まあまあちょっと、落ち着いて座ってコーヒーでも飲みましょうや一つって言っても、向こうはそれ、もう気が気じゃないから、できるかできないか教えてください。できなかったら、外にも回んなきゃいけないんで、もう、って言って、まあ、できますか大丈夫ですからと言いながら、わざとゆっくり喋るっていうね。俺も本当に大概だなと思うけれど、まあ、それぐらい、大変なことなんですよな。印刷屋さんにしても、出版社にしても。だって、 ピッピってあのポスレジっていうあのバーコードを読むの間違ってるだけで変な金額が出るわけでしょ。本当は1000円なのに500円で売るかもしれないし、1000円なのに2000円って出るかもしれないし、その時点で多分もう大問題ですよ。うん、あのまあ、もちろんいろんな誤植とかね、あの文字の間違いっていうのもあるからそれも何とも言えないんだけれど、これはね、もうあと1個あったらね、なんかどっかのお医者様のこう医学部 の, その学校のパンフレットで、あの役員の名簿がこう立派な病院のね、あの完成図の横にねあったんですよ。でそれはあの院長から始まってその執行役員の名前がずらっと並んでる、まあ大体15人ぐらい の, あの肩書きと名前の羅列だったんだけど、ちょうど冬にその病院を取ったらしくて、あのなんだろう、立ち枯れたこう木枯らしというか、その木々の上にこう文字が白抜きで入っているっていうあのページだったのね。でそこの役員がどうやら刷新されたらしい、そのあの変わったらしいっていうので、その役員だけを切り替えたシールを作ってくれないかって言われて、でそのシールは要はバックは写真、病院の写真だから、森みたいになってるのね、あの木のない枯れ木のというか冬の森みたいなところに名前が乗っかってるから、それをこうドンピシャで貼れるようにしなきゃいけない。でもドンピシャで貼れるったって、さっきの話と同じで時間がないのにそこをドンピシャで貼るっていうのは、急いでる人間、今もう喋るだけでも急ぐような人たちがいっぱいいて、それがパッパがパッパが貼るとなったら上手に貼れるわけないじゃない。だからその上手に貼れるような作戦会議から始まって、それもあのどうやったら簡単に誰でも貼れるかなっていうことをあのこっちは考えてあげたんだけど、その考えるのはすごい楽しかったんだけどね、あの向こうはそれどころじゃないわけね。貼れますか、大丈夫ですか、あの子供でも貼れますか、子供は貼らないと思いますよ、あのじゃ あ, あのパートの奥さんでも貼れますか、それは貼れるんじゃないですかっていうようなあの感じで、ちょっと貼ってみてくださいっていうような形で、全然関係ない隣の印刷屋のおばちゃん連れてきて貼ってみせるとかね、そういうことまでさして、あ大丈夫、じゃあバイク便呼びますみたいなね、ずっとこう手に汗握るみたいなのを、僕ら以外は手に汗握ってるっていうのが楽しい。これちょっとね、あの不謹慎あのモラル的には俺すげえ不謹慎だけど、あのやっぱね心が洗われるというか、あの例えばあの坪さんがね仕事でホテルマンとしてやってる時にあのお客様からのクレームを聞くと、むしろこっちも怒ってしまうって、そのあの坪さんの代わりに俺がぶん殴りに行ってやろうって思うようなとんでもない客がいるってなると、ストレスのかかる商売って多いわけですね。で俺もしかして50年目にして初めてかもしれない、あんまりストレスがかからないっていうか、むしろ何か来てくださったお客様に何かをもらってる、俺何かをもらいながら仕事をしている、うん、まあね、シール屋さんが全部が全部そんなとこだっていうわけじゃないからね、あの今俺が手伝ってるところ、社長のところだけちょっと異常だっていう可能性もあるから、あの全国のシール屋さんを敵に回す気もないし、あの会ったことを、ね、事実だからいやこれ事実なのよね、だからまあ会ったことをそのまま話しただけなんで、シール屋さんはすげえ楽しい商売だとか誤解しないように、あの大変なところもね、納期が大変だったら自分もピンチになるから、大変なんでございますが、今そういう仕事を高橋智明はやっておるというご報告でございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちこんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいてラジオですということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ、
愚痴ばっか言ってでも何も起きねえやっぱなら俺おっぱじまっかどうしたって最初は冷ややっかでも続けてりゃあずぐなっかいつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル、
もう30分超えてって、やめようやめよう、なんかだらっと喋ったけど喋っちゃったね、ごめんごめん。でこの最近やってるバイトの第1弾はここなんだけど、じゃあ12月の16日に第もう1個やってるバイトの話と重大発表1個入れますんで、数少ない僕のリスナーたちは12月16日楽しみに待っててくださいね。この番組ではってやつやるよこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ募集してます。はがきはないけどね、ミュージックゼロチャンネルは募集してます。番組へのコメントいいね、他は来てるんだよね。来てるってさ、俺んとこ来ないんだよなで、まあ、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタン、メールですよ、パソコンやスマートフォンで使えますんでね、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひまたお待ちしておりますと。で、番組ツイッターアカウントでございます、ミュージックゼロチャンネル、ここは、M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL、MZ チャンネルですね、まあ、ミュージックゼロチャンネルのカタカナでも、番組は最上位に来ますので、フォロー、リプライ、同時に大募集でございますと。で、それからツボさん、久々に俺も聞いた、いいね流しとくには、エアデルタですよ、デルタ、マクロスデルタのデルタって言ってで、デルタ IR でエアって呼びます。つぼさんの、ツイッターのアカウントと、YouTube の、アカウント同じですから見てあげてください。で、僕のは、しばらく止まってます。忘れてます、俺が。俺自身が YouTube のことをすっかり忘れてますんで、何の更新もしてませんけれど、存在はしてますんで、なんとかしなきゃいけないと切に思っておりますが、TOM の O をオメガにしたT オメガ M、そして雑談で最上位に来ますんでね、暇つぶしだったら本当暇な時でいいっすわ暇だったら見てぐらいなもんでございますんで、つぼさんのエアーともどもフォローお願いしておりますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でスタジオからお送りしました。またね、トムでした。高橋とマギだったっけ、どっちでもいいや、じゃねー。